皆さんおはようございます。今日は大変ご苦労様でございます。傍聴の皆さんも、早朝からおいでいただきましてありがとうございます。ご苦労様です。これより6月11日の会議を行います。事務局長出席状況報告。はい、事務局長。
事務局長です。出席状況を申し上げます。ただいまの出席議員は全員であります。以上です。
ただいまの時刻は9時30分です。定速数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。議事日程はお手元に配布の通りといたします。日程第1、一般質問を行います。質問者は私が指名した後、議席番号と氏名を告げてから質問をしてください。質問順1番、2番、高橋正樹議員。
はい、2番、高橋正樹。
2番高橋正樹議員に質問事項1について1回目の質問を許します。
はい、おはようございます。2番高橋正樹でございます。どうぞよろしくお願いいたします。今日は初めての一般質問ということで、いろいろな手口があるかと思います。一つよろしくお願いしたいと思います。実は今回初めて一般質問するわけでございますが、71歳という初当選とこういうのは今まで、なかったそうでございます。今日実は事務局の方にお願いをしまして、年齢を見てみましたら今までは65歳が最高だそうでございます。71歳にして初めて一般質問するわけでございますので、一つよろしくお願いいたします。今日は傍聴の方も お見えでございます。大変ご苦労様でございます。さて、国内外これを見渡しますと、さまざまな出来事が新聞、テレビ等で報道されております。国内を見渡せば、口の永良部島の噴火、御嶽山の噴火、箱根山の火山活動、北海道の地震、関東の地震と、また国外に目を向けますれば、ネパールの大地震をはじめとするさまざまなところで心配の種がつきません。まあ、一日も早く安心して生活ができますように願うものでございます。それでは質問に入らせていただきたいと思います。伊沢駅東口にエレベーターの設置はできないかという質問でございます。観光立地宣言をしております湯沢町が、確かにおもてなしの心というのもよくわかります。しかし東口にはバスの発着送迎の皆さんと多くの方々が利用しております。西口にはスロープがあり、車椅子の方はこのスロープを利用して駅舎に入ります。東口には階段とエスカレーターであります。車椅子の方は西口か、それとも皆さんも入ったことがあると思います、地下の一番奥のところにほとんどわからないような状態でもってエレベーターがあるわけでございますが、ここのとこを上がって駅舎に出ても本当に遠いところにこのエレベーターが設置をされております。まあ、そこでこの東口にエレベーターの設置をする気持ちがあるかないか、 これをお伺いしたいと、こういうふうに思っているところでございます。
ですから、ごめんなさい。それでは2番、高橋正樹議員の1回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
おはようございます。まあ、今ほど71歳で初当選というお話でございましたけれども、まあ、日頃から介護、保健、福祉、まあ、環境というところで活動をされてきたわけでございまして、その経験を生かしてまた議員活動に精進をしていただきたいと、このように思っております。そこで今ほどの高橋議員の質問につきましてお答えをいたします。駅東口は長いエスカレーターと階段しかなく、車椅子の方や子供をベビーカーに乗せている母親などには不便な状態であり、バリアフリー化の推進という観点からもエレベーターがあればというふうに感じているところであります。しかし越後湯沢駅は JR の所有物であり、町が整備することはできません。そこで JR に東口にエレベーターを設置できないかと打診をいたしましたところ、すでに駅の西口の出入り口がバリアフリー化、スロープもあるわけでございますがされており、東口の出入り口もバリアフリー化するには、他の駅の整備も必要なため、予算措置がされづらいとの返事があったところでございます。しかしながら公共空間における移動の利便性及び安全性の向上を図る観点から、引き続き JR には要望してまいりたいと考えております。湯沢町は観光の町でございます。多くの方々が訪れるということと、8200の方々が共に暮らしているわけでございまして、ノーマライゼーションというような観点からもですね、このことにつきましては引き続き JR に要望をしたり、またバリアフリー化ということにつきましても取り組みを進めてまいりたいと、こう考えております。以上です。
町長の答弁が終わりました。2番高橋正樹議員に2回目の質問を許します。
それでは2回目の質問させていただきます。ただいまのお答えの中で、JR の方に要望しているということでございますので、ぜひしっかりとですね、要望した中でもってやっていただきたいと思います。ましてこの湯沢町、ワールドカップが来るというそういうふうなこともある中で、やっぱり受け入れ体制の一つとしてこの正面玄関であります東口、ここのところにはきちんとした受け入れ体制を作るということ、これをやってもらわなければならないわけであります。まして観光立町と言われておりますこの湯沢の町でありますので、ぜひこのエレベーター設置、これを強く希望するところであります。それから私はこのエレベーターの話をするときにですね、思い出しますのはこの湯沢町のエレベーター、多分皆さんが下から上がってまいりますエレベーター、それから公民館、それから今亡くなりました湯沢中学、ここのエレベーター、これが平成10年に出来上がりました。多分この経過知っている方はそうはいないと思いますけども、このエレベーター、伊沢町のこの役場のエレベーターをお願いするにあたりまして、障害者の家族の皆さん方とともに役場の方にお願いをして、なんとかこの伊沢町の役場公共物にエレベーターをできないかというお話をしたことがございます。その時にちょうどこの伊沢小学校から一人のお子さんが湯沢中学に入学をするという話がございました。その時そのお子さんは車椅子という生活であったわけであります。そういうことからこの湯沢中学にエレベーターの設置というのが話が出てまいりまして、入学するまでにこれを完成させるということで、 このエレベーターが出来上がったわけでございます。それと同時にこの役場、それから公民館、ここのところも一緒にできているわけでございます。当時は家の中に穴を開けるというのはなかなか難しいということで、我々の方でなんとか外付けエレベーターをできないかという話から、今現在に至っておりますこのエレベーターが出来上がったということでございます。そういうふうなものから、ぜひ町長にはこの東口のエレベーター、この件についてもできるだけ力強く JR の方に要望いたしまして、必ずや作っていただくということ、これは観光ばかりではなくて、先ほどお話のありました福祉の問題、要するに車椅子の問題、乳母車の問題、老人の問題、これ全部絡んでおりますので、ぜひお願いをしたいと、こういうふうにするわけでございますが、町長のもう一歩二歩前に出ましたご答弁願いたいと思います。
2番高橋正樹議員の2回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは高橋正樹議員の2回目の質問につきまして、お答えをさせていただきます。今その1回目の答弁よりもさらにですね、やはり JR に対して強く要望していきなさいという、このご質問だと思います。また併せてその今までのその湯沢中学校、あるいはこの役場でのエレベーターということについて、声を上げていただいた、そのことがやはりその弱者、社会的弱者への救済であったり、あるいは誰もが同じそのことを受けられる、先ほどもお話したノーマライゼーションというようなことの観点からですね、そのことがなったということでございます。私どももですね、その JR のエレベーターにつきましては、例えばですね、その平成15年、在来線ホームのエレベーターの設置につきましても、3分の1、1000万を補助をいたしておりますし、国の3分の1が補助で、JR が3分の1というようなことでございました。また新幹線のですね、上がりホームのエレベーター設置等につきましても、やはり3分の1のやはり補助金をですね、出させていただいております。したがいまして、その今後についてもですね、多くの方々が訪れる、先ほどはワールドカップのお話もしていただいたところでございますが、オリンピックもパラリンピックと名前を併用してするというようなこと、同じようにやはり障害ある方々につきましてもですね、同じことができるというような、その体制づくりというものにつきまして、町としてもやはり多くの方々に来て訪れてよし、住んでよしということを申し上げているところでございますので、その観点からまた JR にはですね、改めて、その要請をしてまいりたいと、このように考えております。以上です。
町長の答弁が終わりました。2番高橋正樹議員に、3回目の質問を許します。
はい。3回目の質問、これをさせてもらおうと思いましたけれども、一歩でも半歩でもという質問でありまして、それに、町長の方で全力を出すという答えでございますので、3回目の方は終わらせていただきまして、次の方に移らせていただきたいと思います。
はい。2番高橋正樹議員に質問事項2の丸1について1回目の質問を許します。
はい。それでは、2回目の丸1の方に入ります。湯沢町在宅寝たきり者等介護手当支給実施要項についてということでございます。湯沢町在宅寝たきり者等介護手当支給事業は、在宅において寝たきり者等の介護を行っている者に対し、 手当を支給することにより、介護にあたる家族等の負担の軽減を図り、在宅福祉の向上に寄与することを目的とすると記されております。この制度は、昭和62年より実施をされ、現在に至っているわけでございます。その中で一つお話をしますと、六日町、現在南魚沼市でありますけど、六日町は昭和63年からこの介護者手当というものを実施をして、湯沢町は先進的な福祉の町となっておるわけでございます。しかしこの要項を読んでまいりますと、第3条の支給要件として括弧1、おおむね65歳以上の寝たきり者で障害老人の日常生活自立基準に該当するもの、括弧2、重度の心身障害のため常時介護を必要とするもの、括弧3、その他心身の状態や在宅での介護状態から長調が特に必要と認めたものであります。さて、ここからお話を聞きたいと思っておるのは、身体障害者手帳、この等級がございます。この等級の時に体のどの部分からこれを見ていくかということをまず最初にお伺いをしたいと思います。
2番、高橋正樹議員の1回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは高橋正樹議員の2-1の質問についてお答えをいたします。本事業を利用している方は平成26年度で33名となっております。身体障害者に関するご質問について、障害の部分を問わず重度の障害のため常時介護が必要な方であれば対象となります。また重度の知的障害、精神障害で常時介護が必要な方も対象となります。なお対象者であっても入院入所等で在宅介護を行った日数が月の15日未満の場合は、該当月分の介護手当の支給は行われません。以上です。
町長の答弁が終わりました。2番、高橋正樹議員に2回目の質問を許します。
はい、それでは2回目の質問をさせていただきます。ただいまのお答えをいただきました。その中で全体的なことということでもってお話をされました。まあ、私の場合は身体障害ということでもってお聞きをしたかったところでございます。この身体障害者の要するに等級について皆さんホームページを見ればよくわかると思いますけども、多分視覚聴覚、それから口または上肢下肢という形でもって上から列記されているところでございます。その中で耳または口というものは大変重要なところであります。その中で今回この質問することにあたりましては、要するに病によって 0.01 以下の視力が落っこったとき、 これはほとんど全盲という形になるかと思います。その時介護されている方は大変ご難儀を始めるわけでございます。そこでその全盲のなられたこれを介護している方に介護者手当というものが支給の対象になるかならないかということでございます。これをお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。
高橋正議員に申し上げます。今の丸2の質問に入られたようですが、
またこれ、いや、これから
入る。丸2入られたようですが、今の質問を許しているのは、丸1の2回目の質問なんです。
はい、丸1の中のその部分、これから丸2の方にはそれから入っていきたいと思いますので、前段のところに少し入りましたけど、
はい、はい、それでは町長の答弁を求めます。
議長。
はい、町長。
それではですね、高橋正樹議員の丸1の2回目の答弁に、をさせていただきます。このいわゆる視力が、途中でですよね、生まれつきであるとかということではなくて、なったときにその介護手当、が出るかと、こういうことだというふうに思うんですけれども、この丸2でも同じようなことが書かれていて、その中で私どもちょっと調べ、答弁の中でですね、その全盲の方は重度の身体障害が障害者でありますので、常時介護が必要の方は事業の対象となりますと、こういうふうに答弁をさせていただきたいと、こういうふうに思いますが、それでよろしいですか。
所長、やめてください。いいです。はい。はい、町長の答弁が終わりました。高橋正樹議員に申し上げますが、丸2の方に入ってよろしいんでしょうか。
はい、
入ってもらっていいですか。はい、それでは、2番高橋正樹議員の質問事項2の丸1については終了します。次に、2番高橋正樹議員に質問事項2の丸2について1回目の質問を許します。
はい、丸2の方に入ります。ただいまのお話ですと、支給対象になるというお答えだったと思います。さて、支給対象になるというお話でございますけれども、私は前回の時に担当の方にお話を伺ったことがございます。その時には全盲となられた方、この方については要項に該当しないので支給はできませんというお答えをいただいたことがございます。しかしこれは大変難しい問題だなというふうに私も思っておりました。しかし先ほどの要件、その中に括弧3のところにあります、町長が特に必要と認めたものというふうに書かれております。そこで先ほどの、私が聞いた該当しないというもの、これがそのままこちらの方の町長の、要するに特に認めるというふうなことで、これが対象になるというふうな形に変わっていくのかということでございます。 変わっていくのかいかないのか、ここのところをお伺いしたいと思います。
2番高橋正樹議員の1回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは高橋議員の ② の質問の1回目について、お答えをいたします。先ほどですね、ちょっと異口着して、質問に対しての答弁というものがね、きちんとできていなかったかも分かりません。お詫びをいたします。そこでですね、今この全盲となられた方の介護にも手当の支給ができないかという中で、話が一歩進んで町長が特に認めるということの場合は、その対象となるのかということなんですけれども、まずですね、この1回目のそのことからいきますと、先ほど全盲の方は重度の身体障害者であるので常時介護が必要な方は事業の対象となります。しかしながら要項にあるように県の事業である在宅重度重複障害者介護見舞金月額2万円の支給を受けている方については対象となりません。若くしてあるいは生まれつき全盲の方については自立して生活しておられる方が比較的多く、この事業の対象とならない方もいらっしゃいますが、ある程度の年齢で全盲になられた方は常時介護が必要な方もいらっしゃいます。対象になりそうな方について再度、調べさせていただきたいと思いますが、議員の方からお持ちのですね、情報もありましたらまた担当までお知らせいただきたいと、こういうふうに守っているところでございます。この湯沢町の在宅寝たきり者等介護手当支給事業というものをやっているわけで、先ほど高橋議員の方からお話がありましたように、おおむね65歳以上の寝たきり者でから2の重度心身障害者のため常時介護を必要とする方、身体障害者手帳129というようなことが書かれていて、その3に今ほど高橋議員から質問があった、特に町長が認めた場合はという中で、その方々と同じように対象になるのかということですけれども、その特に認めるについて、自分自身がですね、担当の方からきちんとした報告を受けて、これはこれに該当しますよということであれば、それは特に町長が認めるということになるかと思いますけれども、今その患者さん、患者さんではなくてその障害をお持ちの方や介護されている方々のその内容というものがよくわからない中では、分かりましたというようなことはできないと思います。ぜひそこのところをお願いしたいと思いますし、月額1万円ということで年に2回に分けてやらせていただいているところでございますので、やはり町としてもですね、常々申し上げることですけれども、社会的弱者の方々に対してきちんとしたやはりこの社会生活ができるという中での取り組みというものはしていきたいと思いますが、ただ闇雲に全てのことについてそれができるかというと、そこのところはやはりきちんと精査をしていかなければならないということもご理解をいただきたいと存じます。以上です。
町長の答弁が終わりました。2番高橋正樹議員に質問事項2の丸について2回目の質問を許します。
それでは2回目の質問をさせていただきます。今ほどの答えはよくお分かりをしましたが、この全盲の方というのはなかなか多くいるわけでもございません。しかしこの全盲の方を介護する方というのは、これこそ本人からお話を聞いてまいりましたけれども、途中からなられた方、この方というのは自分の家にいて動くことについてはある程度動くことができるそうでございます。それも自分で腰掛けたテーブル、その隅々、それから家の中の角角を触ることによって生活が成り立つわけでございます。ところが一歩外に出ますと 触るところが全くなくなるわけでございます。そうしますと右も左も言うことができず、どうしてもこの方だというのは介助もしくは介護が必要となるわけでございます。この人たちの辛さというものをほとんど皆さんが経験したことのない辛さであるということは、私も長年在宅介護をやってまいりましたので、この苦しさというのはよく分かっているつもりでございます。その中から一つ、先ほどの町長の一行というものを付け加えて、数多いわけではございませんので特例としてでも課の方から挙げていただいた中でお認めをいただくというようなことならば、要項の変更も必要ないのではないかということに思うわけでございます。ぜひこの要項を課の方から挙げられていただいて、町長さんの方でお認めになっていただいた中でもって、この支給対象となられるようにお願いをするところでございますので、町長のご答弁いただきたいと思います。
2番高橋正樹議員の2回目の質問がおりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは2回目の答弁をいたします。お話の通りですね、中途からその目が見えなくなったという方については大変なことだというふうに、本人も大変だと思いますし、家族の方も大変だと思います。おっしゃられるように家の中のことについては長年どこにどというのがこうイメージとしてあると思いますけれども、一歩外に出れば車もありますし、大変だということも認識をしていることでところでございます。そこで 今ほどのその1,2,3 とこのユーザーの中には町の中でですね、支援体制の中で町長が特にという丸3があるところでございますが、先ほど申し上げました通りですね、そのいわゆる町長が特に認めるものというところに該当するという、そういうことであればこれは当然していかなきゃならないというふうに思っておりますので、その方がどのような方であるのかということをまた担当の方とですね相談をさせていただいた上で、そして、くどいようですけれども、そうであるならこれは町長として認めなければならないと、こういうふうに思っておりますが、ぜひその判断について、担当の方とですね、また私どもの方と相談をさせていただきたいと、このように考えております。以上です。
町長の答弁が終わりました。2番高橋正樹議員に3回目の質問を許します。
それは3回目の質問をさせていただきます。今ほどの お答えいただきましたように、課の方から詳しい事情、これは課の方に行ってお話をさせてもらいたいと思いますので、ぜひ挙げてもらった中で一つご検討願いたいと、こういうところで思います。それからこれが私がなぜその介護者手当支給事業について熱く熱くお話をするかということでございます。これは長い私の介護生活の中で15年間この介護者手当というものと戦ってまいりました。おかげでもってここの議場に立たせていただきまして、事務局の方にお願いを申し上げまして、事務報告これを手にすることができまして、やっと自分の胸の使いが収まったということでございます。この15年間の中ではさまざまに自分でも苦しみ、行政の皆様方にも大変ご苦労させた、そういうふうな思いもございます。その中で先ほどお話ししました昭和62年ここから湯沢町はこの 介護者手当、これは当時の名前は違いますけども、これが導入をされました。でその時に湯沢町の委託事業として社会福祉協議会に出されております。これは補助金の中に委託事業として入ってまいったものでございます。昭和26年から入りまして、63年、平成元年、平成2年、3年、4年、5年、6年、平成6年まで委託事業としてこの伊沢の町から入っておったわけでございますが、平成の7年になりまして、平成7年になりまして、どういうことか分かりませんが、平成7年4月、多分要項が変わったんだと思います、社協の要項は変わったんだと思いますけども、平成7年の10月からこの補助金の中に委託事業が消えまして、社協事業と変わってまいりました。この平成7年10月から変わりまして、平成8年、9年、10年、11年、12年、これは12年というのは皆さんもお分かりだと思います、介護保険が入った年であります。13年、14年、15年、16年、17年、18年、19年、20年、21年、22年とこう続いて社会福祉協議会事業としてなっておりました。それなもんですから、私もさんざこれは一般質問お願いして聞いてもらったこともございます。ところがなかなか社協の事業となりますと決算書を出す必要ございませんので、なかなか中身が分からなかったわけであります。そこで多分これは私昭和23年だって平成23年だと思います、平成23年にどうしても我慢ができず監査請求を出したわけであります。これも実はここに持っております時系列のものが手に入り、やっとその資料が整った中で監査請求でありました。お伺いをもちまして、私は危険人物、そういうふうなレッテルを貼られて本日まで、来ておりますけども、この長い道のりを、15年という道のりをやってまいった中で、この介護者手当というものの流れ、多分お分かりになったと思いますが、監査請求をして却下をされるのを分かって出しました。しかしその監査請求を出したときに、監査員の方からこれは却下しますという文書をいただきましたが、行政の皆さんに対して監査員の方から意見書が出ております。で、講談のところをほんの少しだけ、福祉行政ではサービスを受給する各体が社会的弱者であることが多い、サービスを本当に必要としている者が適正にサービスを受けることに誤りがあってはならない、よって特に福祉行政に関係する職員はこれを十分認識し、公正なサービスの提供に努めなければならない、また補助金を交付する 対象事業が適正に執行されているか常に監視することも必要である。請求人は陳述の中で伊沢町社会福祉協議会の重要な案件が会長の専決事項となっていると指摘をしたと。町には補助金を交付している団体が適正に事務を執行しているか否か常に注視することを求めたいという監査員の文書でございます。私はこれを見たときに監査請求却下されましたけれども、この一応でもって私はいや救われたなと、これでやっと中身を見てもらえたなというふうな思いでございました。そんなことから私はこの在宅福祉という、それから介護者手当というものについて長い長い本当に長い道のりをたどってまいりまして、本日この場において行政の皆さんにお話しすることもでき、町長さんにも聞いてもらうこともできました。そういう思いから出たものであります。で、この今の一連の流れまたは監査員の言葉、これを町長はどう伺ったかということをついて一つお願いしたいと思います。
はい、2番高橋正樹議員の3回目の質問がおりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは高橋議員の2回目の質問にお答えをいたします。今ほどのお話をお聞きしておりましてですね、その補助金をやはりその各その担当部署にしていく中では、先ほどの監査員さんからのお話がありましたように、きちんとしたやはり適正にやはり行っていくということをに努めてまいりたいと、このように思っておりますし、その社会的な弱者の方々がその福祉あるいは介助、保険も含める中で、適切な対応を職員とともども努めて参りたいと、このように思っているところでございます。以上です。
町長の答弁が終わりました。以上をもちまして2番高橋正樹議員の一般質問を終わります。